皆さんおはようございます。先週の聖書の箇所はですね、今開いている箇所の上の段にありますね、シリアフェニキアの女の信仰というところで、皆さんから見るとここら辺がこうイエス様のいるユダヤの地方だとすると、ちょっとこっち側ですね、北西の方になるこう地中海に面しているあたり、こっち側の方に行ってたわけですね。でここでその外国人のギリシャ人の女性と会って、その娘さんが大変なことになっているっていうん でイエス様が彼女の信仰に応えてその娘さんを癒した、その話でした。でここからぐるーっとこう回ってですね、戻ってきたんです。今日のところはね、こうやって回って戻ってきているところから話が始まります。戻ってきているというのはどこ戻ってくるかといいますと、ガリラヤ湖のところに戻ってくるわけですね。つまりイエス様が一番、本拠地にしているというんですかね、一番活動の拠点にしているところ、ガリラヤ湖って呼ばれるユダヤ人たちの土地に戻ってきます。でちなみにこれはもう別に余談みたいなもんなんですけど、この地中海からこう戻ってくる途中でですね、デカポリス地方というところを通るって書いてあるんですね。実はこのデカポリス地方というのはちょっと前に出てきて、ゲラサ人って、これもやっぱり異邦人の土地に行って悪霊に取りつかれた人を癒すっていう記事が出てくるわけですね。でその後そこの癒された人がデカポリス地方全体にその話をひれ回ったっていう、その話が出てきます。ですからなんで行ったって書いてないんですけどね、多分ね私はこう合ってんじゃないかなと思うんですよね。ここね、ここら辺にこうイエス様のなんていうんですかね、さりげない、姿っていうのか、それがあるのかなというふうに感じました。でそれはいいんですが、戻ってきたところから、今日のテーマはその戻ってきたところからのお話をしたいと思います。イエス様がこのユダヤ人たちの地域に帰ってくると、早速ですね、もうこれはいつものことなんですけれども、あ、イエス様来たぞ、イエス様来たぞ、病気を癒してほしいという人が集まってくるわけですね。癒しを必要とする人たちがもう集まってくるわけです。で今日のところでも一人困っていることがある人が連れてこられるというところからスタートするんです。ということで、ご一緒にですね、32節を声を出して読んでみて、そこからスタートしていきたいと思います。新約聖書の75ページですね、聖書の後ろの方に新約聖書があります。そこの75ページ下の段、マルコによる福音書の7章の32節、32と書いてあるところを開いた方で結構ですので、ご一緒に声を出して読んでみましょう。いきます、せーの。人々は耳が聞こえず舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願った、今回はですね、耳が聞こえず舌の回らない人がやってきたということが書いてあります。でやってきたといってもですね、ちょっと特徴的なのは、人々が連れてきたって書いてあるんですよね。ですからこの男性がですね、どの程度状況を理解してここに来たかは分かりません。で私もですね、当時手話があったかどうかとかも分かりませんけれども、多分何かしらの手段で医師のね、疎通をする方法はあったと思いますが、いずれにしても、おなんだかこう連れて行かれるみたいだと、でどうやらなんか素晴らしいところ、誰かのところに会わせてもらえるみたいだぞということで、耳は聞こえないこの男性はですね、周りの人たちの好意によって連れてこられるわけですね、イエス様のところに。だから多分周りの人たちは、あ、イエス様が来てるらしいぞ、イエス様戻ってきたらしいぞ、よし、あの友達の彼を連れてってあげようじゃないかということで、彼がここにやってきたわけですね。でじゃあこの聞こえない人、そして話すことができない人、この人に一体イエス様はどうしたでしょうか、それを見ていきましょう。じゃあ今度は33節をご一緒に読みたいと思います。いいですか、続くところですね、33を読んでみましょう。いきます、せーの。そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその下に触れられた。何でしょうね、これはね、私も何だろうなというふうに思いました。ちょっと不思議な場面なわけです。でいろいろ調べてみるとですね、いろんな解釈があるなっていうことが分かりました。ですから、こういう意味だよっていうふうに、はっきりと分かることではないんですけれども、でも私なりにですね、この箇所を見てみると、イエス様がですね、この人に、個人的にね、深く関わりを持とうとしたっていうことを表しているのかなというふうに思いました。イエス様はですね、この彼が連れてこられると、わざわざ群衆の中から連れ出したって書いてあるわけですね。 別にその癒しのですねすごい奇跡をみんなに見せつけるわけでもなく、そして彼がやってきてその困っている彼を見てですね、イエス様はじゃああなただけおいで、まあ、多分通じないわけですから手を引いて連れ出すわけですよね。そして何をしたかというと、またこれも不思議なわけです。耳をその両耳に差し入れ、まあ、こういうことでしょうねきっとね多分、うん、そして唾をつけてその舌に触れたということが書いてあります。まあ、本当にこれ何なんだろうなって思うんですけれども、まあ、一つヒントになるのはその直前に周りの人たちがどういうつもりで連れてきたかっていうことかと思います。さっき読んだ32節には人々は手を置いてくださるようにと願ったって書いてあるわけですね。周りの人たちはこの耳が聞こえない友達のことをですね、なんとかイエス様のところに連れて行ったら何かしてもらえるかもしれないから行こうぜというふうに連れてきたわけです。でイエス様のところに行って、あイエス様イエス様この人ね耳が聞こえなくて苦労してるんですよ、どうか他のみんなにもしてるみたいに手を置いて彼のために祈ってあげてくれませんかってこんなこと言ったんでしょうね。ところがイエス様がですね答えたのはもっとすごかったっていうことなんですよね。わざわざ彼だけ連れ出していって、あじゃあちょっと君こちらにおいでと言って、まあ、他の人たちから少し離れたところでなんと耳に触れさらに舌に触れてそしてこの後癒したということなんですね。個人的にこの人を、まあ、この人を自分のですね、あの奇跡のアピールするための対象とするわけでもなく、またみんなが願う以上に彼と本当にこう関係性を築いていくわけですよね。まあ、この辺に人となりっていうとちょっとおかしいんですけどね、なんていうかこうイエス様の人柄、神柄まあなんていうか、まあこうイエス様のそういう雰囲気っていうのがよく出てるなというふうに思います。で特にまあ言葉が聞こえない彼に対してじゃあこうこうだよって言っても仕方ないわけですよね。ですからイエス様はですね手を取って連れ出してそして触れるっていうコミュニケーションをしたんじゃないかなというふうに私は思いました。で娘が私生まれてからですね絵本をよく読むようになりまして、もともと私絵本好きなんですけれども、うちの娘もすごく好きなもんですからバンバンバンバン絵本がですね家の中増えていくんですね。まあ、それはいいんですけれども、だんだん増えていくとですね、まあ、家計も圧迫するのでじゃあちょっと安いのにしよう、まあ、そういうわけでもないんだけど世界の名作みたいなあのタイプはですねちっちゃくて比較的安い値段、まあ、それはどうでもいいんですが、まあ、とにかくそのシリーズを見てるとですねこの間ヘレン・ケラーがあった。でヘレン・ケラーのその絵本をですね買ってきた。で娘もそれ喜んだから買ってきてですね読んだ。まあ、そもそもですねそれがなぜか世界のファンタジーシリーズに入っていることが私は不可解だったんですが、まあ、それはどうでもいい実はですけどねヘレン・ケラーさん自身はね実在の人物ですが、まあ、とにかくその話を読んでいて有名なサリバン先生が出てくるわけです。皆さんご存知ですかね、そのヘレン・ケラーさん聞こえない見えない喋ることができない でもその人に根気強く接して、彼女が、話すことができるようになっていくっていうその、家庭教師役を務めたサリバン先生ですよね。でこのサリバン先生がどうやってヘレン・ケラーに喋り方を教えたかっていうとその絵本に出てくるわけですよね。ケラーの手を取って自分の舌に当てさせる、で喋っている時の舌の動きを教えるっていうことをするわけですね。でサリバン先生はね気持ち悪かったけれどもそれを我慢してやったんだよということがその絵本に書いてあって、あすごいなと思いました。で触られるのも嫌だと思いますけれども私、まあ、大概触る方も嫌じゃないかなっていうふうに思うんですよね。でイエス様はですねここでそれをするわけですよね。だそういう意味でもこのイエス様の行動っていうのは驚くべきことじゃないかなと思いますね。躊躇なくこの見ず知らずの、まあ、もちろん神様という意味では彼のことを誰よりも知ってますけれども彼を連れ出してそして耳に指を触れそして舌に手を触れる、まあ、本当にそういうイエス様の接し方私たちとの関わり方っていうんですかねそれが現れているのかなというふうに思います。でそのようにしてそして34節ですね今日特に私が、心止まった注目したい箇所になります。では34節一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。そして天を仰いで深く息をつきその人に向かってエフパタと言われた。これは開けという意味である。一人連れ出し指をその両耳に差し入れ唾をつけてその舌に触れられた。そして天を仰いで深く息をついた。 と書いてありますね。この天を仰いで深く息をついた、ここが私が一番心止まりまた注目した言葉ですね。そしてエファタというと、そうするとこう耳が開いたということですね。天を仰いで深く息をついた、これは何でしょうか。実はですね、この言葉が新約聖書の他の箇所でも出てくるんです。そこを見るとですね、この言わんとしていることがよく分かってくるんですね。で、今のところはちょっと何か挟んでおいてください。指でもこのしおりでもいいですので挟んでおいてですね、ローマの信徒への手紙8章26節というところを開きたいと思います。同じその聖書の後ろの方の新約聖書の方の285ページになります。ずっと今開いてたところから後ろの方にさらに進んでいって285ページを開けてみましょう。285ページ上の段ですね。ローマの信徒への手紙の8章の26節、この26節をご一緒に読んでみたいと思います。なりました？じゃあいきます。せーの。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです、はい、ここには、まあ、その私たちが苦難苦しみの中にある中でもイエス様が主の霊が共に祈ってくださるっていうことが書いてあるわけですね。同様に霊、ここで言う霊というのは聖霊のことですね。神様の霊、神様の霊も弱い私たちを助けてくださるんですよ。私たちはどう祈るべきかを知りませんけれども、聖霊が、神様の霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくれる、代わりにあるいは一緒に祈ってくださるんですって、こういう言葉が書いてあるわけですね。まあ、さっき出てきたあのパウロさんですね。パウロが書き残している手紙の一部ですよね。さあ、察しのいい方はもう気づいたと思いますが、天を仰いで深く息をついた、この深く息をついたと同じ言葉どこに使われているかといいますと、最後のところですね。言葉に表せないうめきを持って取りなした、このうめきなんですよね。つまりですね、イエス様が天を仰いで深く息をついた、これはですね、言葉に表せないことを祈っている姿なんですよね。言葉に表せないうめきをうめいているイエス様の姿が、この天を仰いで深く息をついたっていう言葉に表されているわけです。これがこの耳が聞こえない人の前で行われているということに非常に大事な意味があると思うんですね。天を仰いでイエス様はですね、言葉を持っていない彼の、まあ、誰も思いはかることのできない彼の思いですよね、そのうめきを共に祈ったということなんですよね。その彼がどういう人生を送ってきたかは私たちには分かりませんけれども、たくさんの苦労があったりしても言葉で表すことすらできない彼のそのうめきをイエス様は天を仰いで埋めたということがここに書かれてあるわけですね。イエス様はですね、本当に愛の方ですね、憐れみの方です。憐れむというのは見下すという意味ではありませんよ。一緒に苦しむという意味の憐れみですね。聖書で言う憐れみというのはそういう方ですね。まさに共に埋めかれる方であるということがここでよく表されています。人はですね、分かってもらった時本当に救われる思いがしますね。イエス様はそういう方だと私は思いますね。皆さんも信仰生活の中でそういう経験がきっとあると思います。私も何度もありますね。本当に辛い時に、大きな苦難の時に何が一番励ますかといったら、もちろん解決するのはね、それは解決で確かに嬉しいことなんですけれども、その避けることのできない苦しみや苦難を分かってくれている人がいる、あるいは一緒に担ってくれている人がいる、そのことが分かっただけでどれほど勇気づけられて、どれほど励まされて、どれほど立ち上がることができるか、こういうことじゃないかなと思うんですね。私もたくさんありますね。聖書を開いて御言葉を読んでいるときに、ちょうどその苦難の最中歩いている中にあるならばなおのこと、ああ、こうやって語られた瞬間にですね、ああ、分かってくださってるんですね。この私の悔しい思いであったりとか、この私のやるせない、どうにもならない思いを主が分かってくださっている。これほど大きな 助けは励ましはないというふうに私は何度も感じたことがありますね。特にここではですね、イエス様は埋めてくださっているわけですね。言葉を持たない彼のために一緒に埋めくんですよね。彼が埋めいてきたその分を一緒にここで埋めいておられる、まあ、本当にイエス様の姿よく現れていると思います。またこのことは祈るということについての大切さもよく教えていると私は思います。で今年度は特にですね、祈りっていうことをテーマですね。ちょっと皆さん右前を見てください。最近毎回やってますけどね、右前に今年度のテーマの聖句が書かれてあります。ちょっと一緒に、ね、読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、はい、特にこの絶えず祈りなさいを中心の、ね、聖句として今年度歩んでいます。で前を言ってますけれども、祈る、絶えず祈るっていうのは誤解しちゃいけない。祈るっていうのはただ喋りかけることではないわけですよね。神様に向かって言葉を投げつけていくことが祈ることではない。もしそうだとするならば、絶えず祈るっていうのはですね、もう人生を投げ打ってですね、ずっと神様に向かって喋ってなきゃいけないわけですよね。しかし祈る、祈りというのの本質はそうじゃない。私たちが何か喋ることではなくて、神様と向き合うこと、イエス様と向き合うことであるわけですよね。イエス様の前に立つこと、いつも向き合っていくこと、その生き方をしなさいと、絶えず祈りなさい教えてるわけですよね。神様といつも本当に向き合って歩んでいくならば、喜びがないところに主が喜びを備えてくださる、感謝がないところに主が感謝を与えてくださる、そういうことを意味しているわけですよね。私たちは人生を歩んでいく中でどうしても避けない苦難や苦労、悲しみがあるわけですよね。喜べない時だってある、感謝できない時だってある。でも絶えず祈りなさいとここで教えている、まさにそのことをここではよく表していると思うんですね。イエス様と一緒に行きなさいって言うんです。私たちはですね、祈れないっていうことがありますね。私も牧師をしていて何度も聞いたことがあります。ああ祈れません、とても祈れません、何度も聞いたことがあります。それは本当に真実な言葉だと思いますね。本当に辛い時、どうにもならない時、祈る言葉がないんですよね。どうしておめおめと神様の前に行って何を言うことがあるでしょうか。とても言う言葉がない、それが祈れないということだと思います。しかしなおですね、今日の御言葉は、あるいはこの主題聖句はですね、なおその時にあなた祈りなさいと私は教えていると思いますね。それは言葉がなくたっていいんですよ。祈る言葉がなくたって構わないわけですよね。絶えず祈りなさいというのは、あなたは言葉がなくても構わないからイエス様の前に出なさいということですよ。誰でも重荷を負うものは私のもとに来なさい、休ませてあげよう、イエス様のメッセージですよね。私のもとに来なさい、重荷を持ったまま来なさい、そしたらそれを下ろさせてあげよう、これがイエス様が私たちに語りかけていることですよね。それが祈りじゃないですか。別に何か言うことが祈りではないですよね。私たちがイエス様の前に行ってこれこれこうしてください、これこれこうしてください、あこうですよねって、もちろんそれもいいんですよ、もちろんそれもいいんだけれども、でもそれだけが祈りじゃない。ただ私たちは言葉がない時にも共に埋めてくださる方の前に出ていくのだ、そのことが絶えず祈るということ、また今日進められていることだと思うんですね。重荷を委ねなさい、ただ主イエスの前に行って転がりなさいっていう感じでしょうかね。もう本当に私たちが言葉もない時にただ前に行って無様でも構わない、そこに出て行って、そして倒れなさいということを意味しているのだと思います。絶えず祈りなさい、そして天を仰いで深く息をついたイエス様の姿、そこにこの本当に祈るということがよく表されていると思います。イエス様は誰でも重荷を負うもの私のもとに来なさい、休ませてあげよう、そう言ってくださる方ですね。その方に絶えず祈るというのはまさにその前に出るということであります。この埋めてくださる方の前に立つものとなりましょう。さあでは続きいきましょう。今度は34節35節のところを読みたいと思います。今読んだ34も含めて読みます。よろしいですか。34、35を続けてみましょう。いきます。せーの。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエフパタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解け、 はっきりと話すことができるようになった、はい、一緒にうめいて、そしてそのうちにですね、イエス様はそれだけじゃない、さらに一つの解決を与えるわけですよね。エファタと言われた、これは開けという意味である。耳へ命令をしたわけですね。イエス様は今までもこういうことを何度かしていますね。嵐に向かって黙れ静まれといった場面がありますね。誰が嵐に向かって黙れ静まれといったところで意味があるでしょうか。しかし主であるイエス様には意味があるわけですね。その時嵐は止んだと書いてあります。そしてこの日この時イエス様はですね、彼に向かって開けと言ったって言うんですね。すると耳が開いた、そして舌がほどけて彼は喋れるようになったということが書いてあります。一つ面白いと私が思った点はですね、まず最初に耳が開いた、そして話すことができるようになったということです。いわゆる聾話という言葉ありますけれども、どの程度聞こえないかというのは、まあ、意外と段階があってですね、必ずしもその耳が聞こえないという人が全部聞こえないかというと、そういうわけではなかったりするんですよね。度合いが人によって違う、まあ、完全に聞こえない人もありますし、それは割とこう段階が個人差があります。でその どの程度彼が聞こえなかったのかというのが書いてないので、それによってね、だいぶ意味合い変わるんですけれども、いずれにしてもですね、彼はまあほとんど聞こえていなかったからこそ話すことが難しかったんだと思いますね。何しろ聞こえないんですから、何を話したいのかわからないわけですよね。だからサリバン先生の場合はこう舌を触らせるということをするわけですよね。で私はですね、これ本当に奇跡であるというふうに思いますね。でなぜそうなのかっていうと、耳が聞こえるようになっただけではたちまち喋ることはできないからですよ。なぜなら聞いたことがないんだから喋れるわけがないんですよね。しかしイエス様が耳を開いたときに話すことができるようになった、まあ、ここには本当に神様の御業があるわけですよね。だから彼は耳が開いて同時にたちまち話すことができるようになっていったわけですね。でまたそこには霊的な意味が私はあると思います。肉体的な耳が聞こえない人は、まあ、比率としては非常に少ない方であると思いますね。しかし霊的に耳が閉じているのは 100% ですね。私たちは誰も生まれながらにして神様をイエス様を信じているわけではない。後で聞くんですよね。そして信じるようになるわけですね。まさにここにはまず耳が開くというその場面が書かれてあります。これはですね、彼の肉体的な耳が開いただけの意味ではないと思いますね。私たちにも語られているものがあると思いますね。私たちも聞く耳を持ちなさい、イエス様何度も語りかけていますけれども、まさにそのことをもう主がなされる、主が耳を開いてくださるときに私たちは主の御言葉がわかる、そして、まあ、初めて分かったときに本当に主のことが語られるようになってくる、そのことをよく表しているなというふうに思います。さあまたそのことはもう一つ大きなことをよく表しています。最後の36節37節を読みたいと思います。いきます、せーの。イエスは人々に誰にもこのことを話してはいけないと口止めをされた。しかしイエスが口止めをされればされるほど人々はかえってますます言い広めた。そしてすっかり驚いて言った。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる、はい、イエス様はですね、例のごとくこのことはみんなに言うなというわけですね。でもみんな言っちゃうんですよね。でだからそこで噂が広まってしまうわけですけれども、まあ、そのイエス様はですね、十字架にかかるというその技の計画があるわけですから、まあ、タイミングをコントロールするわけですよね。だから話すなよという、でもみんな言っちゃうわけですね。そして聞いた人たちが何て言ったか、そこに最後注目したわけですね。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。これはですね、ただ事実を言ってるだけじゃないんです。深い意味があるんですね。それはどういう意味かというと、こう開けると時間かかるのでもう開けませんけれども、旧約聖書のイザヤ書の35章というところで、救い主が現れる時これが起こる って予言を予告されているところがあるんですよね。つまりこの話を聞いた時、ユダヤの旧約聖書に親しんでいる人たちはみんなですね、ざわざわし始めたわけですよね。あれこれって、あれってあの人じゃないの、ひょっとしてこの人がそれなんじゃないの、というふうにざわざわなっていったわけですよね。みんなが慣れ親しんでいるその旧約聖書に、いつか救い主が来る、こういう方が来るというふうに書かれてある通りのことがイエス様のもとで行われていくわけですよね。何百年も前から言われていたことが、そしてみんながざわざわとしてくるわけですね。あれこれじゃないのか、これじゃないのか、みんなが言い始めたということが書いてあるわけです。さあ、マルコの福音書の一つの大きなテーマは、このイエスって誰ですかということです。このイエスという方は一体何者なんですかということがテーマですね。答えはもちろん主であるということなんですよ。救い主がこの方なんだ、主が私たちのために人になって来られたのがこの方なんだ、これがマルコの福音書の、まあ、最終的に伝えたいメッセージなんですよね。まさにそのことをここで人々が話しているわけですね。驚いて言ってるわけです。あれ書かれてある通りのことが起こっているんじゃないか、そういうふうに言ってるということなんです。イエス様はですね、ポッと出てきた救い主じゃないわけですよね、まあ、こんな程度でのことをやったらどうせ人間たちは信じるだろうみたいなことではないわけですね、まあ、それだったらわざわざ十字架にまでかからないと思いますけれども、本当に神様の計画のうちに私たちを全ての罪の眺めからね、解き放って許して救って天国に入れてくださるために人になって来てくださった方なんだということであるわけですよね。この一緒に埋めてくださる方、また私たちの耳を開いてくださる方、それが本当に私たちの救い主のイエス様なんですよ。もう一度このことを最後に確認したいと思います。共に埋めてくださるこの方、この方が主イエスなんですよ、このことをぜひ最後にもう一度確認しましょう。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に神様に応答の祈りをしていただきたいと思います。今日開かれた御言葉のことをからまた語られているということに応答していただきたいと思います。またそれ以外にも自由に今神様から促されたり、何かこう語られていることがあるならば、それに応答していただきたいと思います。ぜひ、まあ、今日の御言葉について言うならば、私たちのうめきがあるならば、主が埋めてくださる、まあ、そのことを覚えて主に委ねる、まあ、ぜひ祈っていただきたいと思います。また、主が語ってくださる、この聖書の神様の語りかけに耳が開かれるように、本当に何を主が私に今言おうとしているのか、そのように耳が開かれて聞くことができるように祈りましょう。またこの方が本当に私たちを救ってくださる愛の主であるということですね、そのことを心開いて受け取っていくものになりたいと思います。どうぞ他にも自由にそれぞれでお祈りください。しばらく総額に合わせて祈りましょう。 祈ります。アレリア、愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたが私たちの祈りを聞いてくださり、また私たちが祈れないその時に共に埋めてくださる方であることを心から感謝いたします。主、私たちの祈りを捧げ、また祈りを委ねます。どうぞあなたが私たちと共にあってくださるようにお願いいたします。主よ、これから始まる1週間の旅路もイエス様が共に歩んでください。ここにいる一人一人とあなたが共にあって導いてくださるようにお願いいたします。またどうぞ一人一人の祈りにあなたが聞いてくださり答えてください。どうぞあなたの愛の宇宙を歩むものとならせてください。皆さんの祈りに合わせて感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。